今日はお便りです。面白い本の見分け方、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はお便りです。暑くてそのラジオのネタがなかなか思いつかないのでお便りあるとありがたいよね。神奈川県にお住まいのラジオネームリナティさんからのお便りです。鈴木先生こんにちは。はい、こんにちは。毎日毎日暑くてしおしおになりそうです。はい、もうなってます。この番組、今2024年9月の13日に収録してるんだけど、今この時間で、気温33度、湿度が 73% っていうものすごい暑さです。さて、そんな中でも小説を買うなら面白いものを買いたい。表紙や装丁で面白い小説を見分ける技があれば教えてください。よろしくお願いします。ということで、お便りありがとうございます。とても助かります。面白い本の見分け方、何をもって面白いかというのは、まあ漠然としてるし人それぞれなんだけれど、まあある程度の見分け方はあります。で、特に小説に関して言うと、まあ我々福袋を売ってるようなものなので、基本ね、一般文芸の場合だと著者名で選んでいくっていうことはあります。あとやはりタイトルね。で、タイトルはみんな力を入れます。あとそれから装丁、結局タイトルと装丁とあとキャッチコピーね、帯のコピーっていうので、大体面白い本っていうのは一応見分けはつくっていうことはあります。で、とりあえず面白い装丁の見分け方に関して言うと、やっぱね、装丁かなり力を入れるんだけれど、一つ大事なことっていうのは、装丁、本の表紙というのは、チラシという側面があるのでね、見て美しいっていう、そういう部分ももちろんあるんだけれど、その装丁を見てるとね、誰がどういうふうに、何を優先しようとしてるかっていうのが、ある程度わかります。んで、こう、ちょいちょいあるのが、デザイン優先っていう、デザイナーさんの方が力があって、んで、こう、本の表紙が、チラシだっていうことを、意外と忘れる、想定家だとかデザイナー、まあ、たまにいます。たまにいる。で、僕の場合だと想定の、まあ、カバーのデザインの案っていうのが出ると、基本こちらから何も言わないんだけど、想定の案が来た時に縮小してね、カバーイラストを縮小してできるだけ小さくして、その状態でパッと見てタイトルと著者名が分かるようになってるかっていうことを一応チェックはします。要するに書店の店頭に並んだ時にパッと最初に目に入るのは、凝った想定よりもまずやはりタイトルと著者名っていうのが、まあ、重要だったりするのでね。で、まあ、そういう想定になっているかどうか、タイトルが想定に埋もれてしまうような場合だと、あ、ごめん、タイトルのところもうちょっと白抜きにしてもらえるとか、白抜きにして白抜きでデザイナーさんがこれ白抜き気に入らないようだったら、その影入れてタイトルが分かるようにしてもらえるとかっていうふうに、そういう言い方はします。あとタイトルが縦読みと横読みが混在すると、 一瞬やっぱりその読みにくくなるので、こうどっちかに揃えてもらえると嬉しいかなとかっていうような、注文は入れます。まあそれ以外はもう本当にそのもう誰に想定をお願いするかっていう時点で、そこら辺の本のパッケージングについてはね、編集者の方がはるかに、目が行き届いてるのでね。で、あとキャッチコピーだとかっていう、そのパッと中身の分かるようなキャッチコピーっていうのをちゃんと帯についてるかどうかっていうことって、結構それがね、そのキャッチコピーが、そのキャッチコピーでなんとなく内容がこんな感じっていうのが分かるってことが重要ではあります。で、あれだね、アマゾンでいろいろ次々とこういろんなお知らせとかが上がってくるんだけど、この本を読んだ人はこの本も読んでますよっておすすめが上がってくるんだけど、意外とアマゾンって外すんだよね。こうやはりそのこれ面白そうっていうのは、一番いいのは面白そうな本を探すのの一番いいのは新刊の書店に行くことが一番いいです。僕は岐阜県大垣市に住んでいて、なかなかやっぱり新刊の供給っていうのはどうしてもね、少なくなりがちなんだけれど、やっぱり毎日チェックはするよね。どんな本が売れてるんだろうかっていうことをね。で、やっぱり目につく本、どんな本がよく売れて、どこに、どういうキャッチコピーってどんなコピーがついてるんだろうかとか、どんなタイトルなんだろうかっていうようなことは、やはり毎日チェックはします。で、まあやっぱ書店の棚毎日見てると売れ線ってやはり見えてくるのでね。で、ライトノベルの場合だとシュリンクっつって、立ち読みができないようになっているので、そうするとやはり中身がまるでキャッチコピーというよりもあらすじのようなタイトルがついていることってあります。で、やっぱそこら辺親切だよね。で、その時に例えばこうパッと読んだ時に、そのあらすじのようなタイトルでもパッと頭の中で略せるかどうか、例えば「俺芋」とか古いな ねえ「スライム」とか、まあそういうのが、ね、パッとこう短くしたものが頭の中に思い浮かぶようなもんだったら、それはいいタイトルだからね。で、まあ中身も間違いなく面白いよねっていうことはまあ言えると思います。で、まあぶっちゃけた話をすると、今書籍流通っていうのは非常にそのこう断裁されるスピードが非常に速いです。我々の時代だと、何番部下って、まず、その S ランクの書店に並べて、そこから返本されてきたものに、返本されてきたものを今度 A ランクに送る、 A ランクからまた返本されてきたものを B ランクに送るっていうような、そういうサイクルがあったんだけれど、今は書店の数がもう激減している状態です。だからそんなに何往復もしないので、あ、これ面白そうだなって思ったしだもう速攻で買うっていう方式にしないと店頭からすぐなくなっちまうっていう、それが現代の今の書籍流通事情なので、これどっちなんだろうって迷ったら、ああ買う習慣をつけてくださいな。なかなか書籍流通というのは何十年前かから全然その変わってないのでね、そこら辺まあ愚痴ったり文句を言ったり言ってもまあしょうがないっちゃしょうがないのでね。とにかく、まあ、迷ったら買うっていうのが一番間違いないよ。で、どんな作家にも当たり外れはあるからね。で、当たり外れというのは、その、あなたにとって当たり外れであって、他の人にとっては、 あなたにとってハズレでも他の人にとって当たりっていうことってよくあるからね。まあそこら辺のところをまあ考えながらっていうことかな。まあ、パッと見て印象に残るタイトル、パッと見てすぐにタイトルがわかる、パッと見て内容がわかるキャッチコピーなんていうのが一つの見分け方かな。あとパッと見て透明でパッと分かるような想定って大事だったりします。この番組では今さら聞けない小説の疑問などなどのお便りを募集しています。今くっそ暑くて脳が溶けているのでなかなか音声日記のネタが思いつかないのでね、お便りいただけると嬉しいです。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいてもいつでも受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オーリエモの新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。